ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Good morning, こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。ロシア当局は黒海のスネクシーマからの軍隊の撤退を発表しました。英国のボリス・ジョンソン首相では撤退についてコメントしました。ジョンソン氏はこの動きはロシアのフラディミル・プーチン大統領のウクライナにおける戦略的目標の無益さを示していると述べました。以前は木曜日6月30日、ロシアはスネク島から軍隊を撤退させたと発表しました。ロシアはウクライナが農産物を輸出できるようにするための善意のジェスチャーをこの動きと呼びました。それでは次のニュースです。ウクライナ当局は2022年7月1日、ロシアのミサイルがオデッサの黒海港近くのアパートとリゾートを襲ったと警告しました。その結果、17人が死亡し、数十人が負傷しました。オデッサ地方政府のスポークスマン、セルヒー・ブラッチュクは、いくつかの建物が倒壊した後も数人が瓦礫の下に埋もれていたため、救助活動が進行中であると述べました。ブラッチュク氏は別のミサイルがリゾートの施設を襲い、子供を含む少なくとも3人が死亡し、1人が負傷したと付け加えました。それでは次のニュースです。タイは空域に侵入したミャンマー軍の飛行機を検出した後、多数の戦闘機を配備しました。タイはまた、この事件に関して、ミャンマーの軍事政権に警告を発するよう国防総省に命じました。タイ空軍のスポークスマンであるプラパソンジャイディ副航空元帥は、レーダーがミャンマー航空近くのタイの空域で、外国の航空機の存在を検出したときに、2つのタイの F-16 戦闘機が配備されたと述べました。事件は6月30日木曜日の朝に起こったと伝えられていました。ミャンマー軍の飛行機が地元の民族武装集団との戦闘作戦を実行している間に、タイの空域を侵害したことが判明したと述べました。それでは次のニュースです。マーロフ・アミン副大統領は、インドネシア国家警察署、すなわちポルリの階級が、バヤンカラの76周年に実施する教育と訓練を通じて、職員の質を向上させることを望んでいます。マーロフ・アミン副大統領は、西ヌサタンガラのマタガンでこの規模を表明しました。バヤンカラ76周年を記念して、今年国家警察は、正確な警察は、強力なインドネシアと成長するインドネシアを実現するために、国家の経済回復と構造改革を支援するというテーマを掲げました。副大統領によると、警察はすでに行動を起こすのに限界があります。それでは次のニュースです。 トルコのレジェプタイプエルドガン大統領は、北大西洋条約機構 NATO の軍事同盟に参加するために北欧諸国による努力を拒否する可能性があるとフィンランドとスウェーデンに警告しました。エルドガン氏はフィンランドとスウェーデンがトルコとの新たな合意を履行できなかった場合、封鎖は可能であると述べました。不可通な計画はスペインのマドリードで開催された NATO サミットまたはサミットの終わりにエルドガンによって行われました。サミットでは米国主導の軍事同盟が正式にフィンランドとスウェーデンを30人のメンバーからなるブロックに招待しました。両国は否定系の地位を放棄することで知られており、ロシアのウクライナへの軍事侵攻に対応して NATO に参加する計画を発表しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは西ジャワのボゴルから来ました。インスティトゥット・パルタニアン・ボゴル、すなわちイペベの研究者は環境森林省カエルハカとともにモバイルアプリケーションとウェブサイトに基づいた森林および土地の防火パトロール、すなわち SIPP カルフトラの情報システムを立ち上げました。森林及び土地火災のための SIPP の立ち上げは、6月29日水曜日の IICC ボゴルで行われました。IPB の学長であるアリフ・サトリア氏は、森林火災防止を含む天然資源管理には、静寂な地点の分布を特定及び監視するためのデジタル技術が必要であると述べました。カエルハカが使用する SIPP は、これまでに実施された他のイノベーション、つまり6ヶ月前に森林火災を予測できるテクノロジーの使用を補完します。 次のお便りは中部ジャワのバンジャーナガラから来ました。霜の現象またはウパスユとして知られている現象は中央ジャワのバンジャーナガラシーの連光源で、その地域の気温の低下とともに現れ始めました。ディエンクロンムーラのクロンポクサダルウィサタディエンパンダワの責任者であるアリファウジ氏は、木曜日の朝、アルジュナジイン群周辺でウパス水油現象が見られ始めたと述べました。アリフ氏は、暑いウパス水油がディエンの多くのジャガイモ植物の死をもたらしたと述べました。しかし、ディエン高原観光地は雪に覆われているようで、ウパ水油現象は観光客にとって特別な魅力です。最後のお便りはリオのベンカリスから来ました。台北ベンカリスのクラスに入国管理局の責任者であるディマス・プラムディとは、バンダースリー・サティア・ラジャ国際港、すなわち BSSR ベンカリスが再びベンカリスからマレーシアのムアールへの郵送サービスを提供していると述べました。以前は2022年に COVID-19 が発生したため、この港は活動を停止させるを得ませんでした。これで、バンカリスの移民は、バンカリスを通じてインドネシアに入国した人々を含む海外旅行したい人々にサービスを提供する準備ができています。ディマスによると、バンカリスからの国際的な扉が開かれたことで、人々の熱水は非常に高くなっています。多くの市民は、医療目的、旅行、ビジネスなどのために、家族と会いたいという理由でマレーシアに旅行しています。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
ボイスオブインドネシアは再び2022年ボイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者はボイスオブインドネシアから魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、歴史です。今日は7月2日の出来事をお伝えします。最初は2004年7月2日、モヒタールビスが亡くなりました。モヒタールビスはインドネシア出身の有名なジャーナリスト兼作家です。彼はヒスト西スマートラのスコラエコノミカヨタナムを卒業し、独学でジャーナリズムといくつかの外国語を学びました。モヒタールビスはアンタラを共同設立し、その後出版が禁止されていた毎日のインドネシアラヤを設立し修道しました。モヒタールビスは友人と一緒に文学雑誌ホリゾンも発行していました。スカルノ大統領の政権の間、彼はほぼ9年間牢獄され、1966年に釈放させました。刑務所にいる間の彼の考えは本チャタタンスベルシフに解説されていました。モヒタールビスは病気のため82歳で亡くなりました。次は1997年7月2日、タイ政府はバーと為替レートを変動させました。1997年のアジアの金融危機は翌日始まりました。アジア金融危機は1997年7月2日に始まりました。この危機はタイで始まりました。米ドルへの安価を維持できる外国為替の不足とバースの価値の下落のために、タイ政府はバーと通貨の価値を変動させることを容疑なくされました。 アジアの金融危機は1997年7月に東アジアのほぼ全てを襲った金融危機の時期でした。最後は1976年7月2日、北ベトナムと南ベトナムが団結してベトナム社会主義共和国を形成しました。ベトナムの2つの国への分割はインドネシア戦争で始まり、その結果ホーチミンのフィエトミンと日本とフランスの植民地グループなどの国家グループ間のベトナム戦争が発生しました。1946年以来、フランスのインドチナ戦争は8年間続きました。戦争は1954年9月頃のディエンビエンプーの戦いでのフランスの破滅的な敗北とフィエトミンの勝利で終わりました。1954年7月、最終的なジェネーブ合意が作成されました。協定にはフランス軍とフィエトミン軍の境界線として17番目の平行線または17番目の緯度の指定が含まれていました。間接的にこれら2つの国は首都ハノイとともにベトナム民主共和国に分割されました。南西にはベトナムがあり、その首都はサイゴンです。これらの2つの部分の分割は冷戦の場面にもありました。北ベトナムはソビエト連邦、中国および他のいくつかの共産主義国によって支援されました。一方南ベトナムは米国、韓国、フィリピン、タイ、オーストラリアおよび反共産主義国によってサポートされていました。1975年4月30日に南ベトナム政府が崩壊した後、これら2つの国はついに統合されました。正式には南ベトナムと北ベトナムは1976年7月2日に団結し、ベトナム社会主義共和国になりました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Seperti luka.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシア共和国のジョコ・ウィドド大統領は、2022年6月29日水曜日に、ウクライナのキエフにあるマリインスキー宮殿で、ウクライナの大統領であるフォロディミル・ゼレンスキーと会談しました。会談中、ジョコ・ウィドド大統領は、ウクライナへの訪問は、インドネシア国民のウクライナに対する懸念の表れであると述べました。これは、会議後のゼレンスキー行動大統領会議で伝えられました。ジョコ・ウィドド大統領はまた、主権と領土の完全性の尊重の重要性に関するインドネシアの立場を強調しました。達成するのはまだ非常に難しいですが、ジョコ・ウィドド大統領はまた問題を平和的に解決することの重要性を伝え、平和の精神を決して衰えることはないと述べました。これに関連して、ジョコ・ウィドド大統領はゼレンスキー大統領からプーチン大統領へのメッセージを伝えることを申し入れました。さらに、ジョコ・ウィドド大統領はまた戦争が人類に与える影響について懸念を表明しました。インドネシアの人々と政府は既存の能力を利用して医学やキーブ周辺の病院の再建への取り組みなどの支援に貢献しようとしています。ジョコ・ウィドド大統領はまたウクライナの重要性を世界の食品供給チェーンに伝えました。彼によると、ウクライナが食料の輸出を再開できるようにあらゆる努力を払わなければなりません。大統領は、すべての当事者が開港を含むウクライナの食品の円滑な輸出のために安全保障を提供することが重要であり、インドネシアがこの点で国連の努力を支援することを強調しました。この機会に、ジョコ・ウィドド大統領は今年11月にバリで開催される G20 サミットに参加するようゼレンスキー大統領に直接招待しました。ジョコ・ウィドド大統領は、ウクライナとの2国間協力を引き続き強化するというインドネシアのコミットメントを伝えました。今年のインドネシアとウクライナの30年間の外交関係に合わせて、ジョコ・ウィドド大統領は、より良い協力を強化し続けるというインドネシアのコミットメントを伝えました。一方、ゼレンスキー大統領は、ジョコ・ウィドド大統領のウクライナでの存在に感謝の意を表しました。彼によると、これはウクライナの侵略以来、アジアの国の指導者によるウクライナへの最初の訪問です。この機会に、ゼレンスキー大統領はまた、インドネシアの経済界に戦後のウクライナの再建に参加するよう呼びかけました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia は再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のポイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
Bukan sekali, tak sengaja
皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドネシアです。今回はバリ州のナシテペンまたはテペンライスをご紹介します。ナシテペンと呼ばれる特別な料理を楽しんでいなければバリ、特にギアニャルへの旅行は完全ではありません。ナシテペンはギアニャルの住民に義務付けられている朝食の一種です。しかし今ナシテペンは午後にギアニャル市場でも見つけることができます。辛いものが好きな人にはこのナシテペンがぴったりです。ナシテペンはスパイスと香辛料を完全に 混ぜ合わせて調理した食品で、舌の上でスパイシーな味がします。収録下げ、小豆、若いジャックフルーツ、ナス、モリンガの葉、すりおろしたココナッツなどの野菜と相まって、このナシテペンを保管する野菜です。おかずには通常卵と細切りチキンが添えられていますが、ぜひ試してみてください。ナシテペンはご飯の基本成分で作られていますが、おかゆのように柔らかく焼き上げた後、スパイスを加えて味わいを増えています。バナナの葉をサラとして、黄色のジャヌールの葉をスプーンとして使用するという今でも伝統的な提供方法です。ジャヌールは若いココナッツの葉で、ここでは黄色のものが使用されています。この料理は1個あたり1万ルピアで販売されており、バサル専攻で見つけることができます。しかし夜にこのナシテペンを試してみたいという方は、午後からギアニャルのパサルセンゴールで見つけることができます。パサルセンゴールは午後6時から午後11時まで空いているからです。夜はこの市場でギアニャル C の落ち着いた雰囲気を味わいながら、スパイシーなナシテペンを楽しむことができます。バリではナシテペンは通常ニュピーのお祝いに提供しなければならない必須の料理でもあります。バリヒンズー教のコミュニティは、彼らがヒズカでニュピーを礼拝している時にナシテペンを食事にします。リスナーの皆さん、これでポソーナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Tak perlu
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイズオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。鶏の足はしばしば美味しいおやつに変わります。しかし今回は西ジャワ州バンドンの開催中小企業 OMKM が靴を作るための材料として鶏の足を使用しました。ヒルカは2017年から存在する鶏の足で作られた靴のメーカーです。ヒルカの創設者であるノルマン・ファリエルカはバンドンのレゴ地区にこの製作会社を設立しました。鶏の足から靴を作るというノーマンのアイデアは、革のなめし技術に関する父親の日記に触発されました。鶏の足の革から作られた靴製品の開発に関する研究は、約2年間行った後、ノーマンは2017年に国際展示会の一つで、彼の製品を正式にリリースして販売し始めました。この商品はすぐに多くの来場者の注目を集めました。完全に鶏の足で作られた靴を作るには少なくとも40から80の鶏の足が必要です。牛や羊の皮を混ぜた靴の場合、必要なのは15から18の鶏の足だけです。ノルマによれば、鶏の足の革の使用は環境に優しいファッション業界の製品を作るための代替手段です。現在ヒルカは所有する鶏の足の革グッズコレクションにはジョッカ、タフィアロ、ランジャナ、バラワン、エカジャティの5種類があります。これらの製品はすべて49万ルピアから250万ルピアまでの様々な価格で販売されています。価格は使用する鶏の足の革の量とそれを作るのが難しいレベルによって異なります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ボイスオブインドネシアは再び2022年ボイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者はボイスオブインドネシアから魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
Coba dengar aku, ada yang perlu kau tahu. Ini cerita tentangku dan semua teman gadisku. Terkadang manis sekali, terkadang penuh dengan emosi bila datang waktunya. Terkadang terkadang jadi bingung sendiri tanpa alasan pasti. Begitulah sedikit cerita tentang coba dengar aku, ada yang perlu kau tahu. Ini cerita tentangku dan semua teman gadisku.
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はスンダリスコチョが歌う Senja di Pelabuhan Ratu についてご紹介します。アチェプ・ジャマルディンによるこの曲は、彼がプラブハンラトゥを訪れた時の過去の彼自身の記憶を物語っていますが、それは記憶から消すことはできません。彼らの思い出は、恋人がまだ一緒だった時に起こりました。この曲はとても美しいプラブハンラトゥについても説明しています。緑豊かなヤシの木がカモメに囲まれ、さらに落ち着いた雰囲気になっています。リスナーの皆さん、それでは最後はスンダリスコチョが歌う Senja di Pelabuhan Ratu を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sananya memikat kalabu.
Voice of Indonesia.
Langit hijau susah jadi senang. Sing miskin pun yang hidup sengsara. Semalam itu bersuka.
Voice of Indonesia.
Because